パソコン教室、スマホ教室しませんか？講師派遣します。II パソコン。お問い合わせは、warimite@gmail.com。warimite@gmail.com まで。諦めたら、そこでパソコン終了ですよ。
どうも、ごきげんよう。熱量と文字数編集長のサンキュー達夫です。7月に入りました。皆様いかがお過ごしでしょうか。ちょっとね、もうこの先どういう暑さになっちゃうのか心配な日々ですけれども、まあ、そういう意味で言いますと、4月から始まったアニメもね、6月で終了したもの大変多くて、寂しい。でもまた7月から新しい作品も始まってますんで、まあ、この先全部見てみた件もありますしね、ぜひついてこられる人だけついてきてくれればいいかなと思いますけれども、またアニメ新番組割と見てみた件割り見て、こちらおそらく II パソコンさんが集計してくださると思いますんで、まあ、10本以上見た人はぜひ参加していただきたいなと思っております。さあ今日は短めのね、普通オタ特集ということで、頑張ろうかなと思っておりますが、私一人でね、すいませんね。まあ、こういうのはね、一人でボツボツ喋ってた方がいいのかなと思いまして、やっておりますけれども。まずね、クールミント記者からいただきました。熱文字編集部の皆様、こんにちは。こんにちは。最近、アニサマやアニマックスミュージックスなど、アニソンのフェスに行くことが多いのですが、すごいですね。足止め先生のようですね。そこでいつも思うのが、ライブによるキャラクターソング問題です。アニメ、ゲームはずのグループがライブでキャラクターソングを歌うとして、大体のグループはメンバーの自己紹介の時に、何々役の何々です。と言います。ということはキャラクターとしてではなく声優としてライブに出演しているということになりますよね。多くの人は気にならないことかもしれませんが、ケツの穴がベリースモールな小生はそれによって少し冷めてしまうのです。わかるぞ、なんとなく言いたいことわかってきたぞ。キャラクターソングはキャラクターが歌っているからいいのであって、キャラクターソングにおいて実際は声優が歌っているという情報は不要に感じてしまいます。こっちは声優をキャラクターの代弁者として見ているので、 MC でグループのメンバーの名前を言うときも声優の名前じゃなくてキャラの名前、アニメ内での呼び方で言ってほしいし、アニメの収録現場の話など声優自身のエピソードトークも話さないでほしいのです。衣装はキャラクターに合わせて同じものを着ているし、バンドアニメとなればキャラクターに合わせて実際に楽器が演奏できるように練習もしているわけですから、 MC のところもキャラクターになりきらないともったいないと思うんです。例えば放課後ティータイムだったら豊崎さんじゃなくてゆいちゃんが歌っているライブを見たいと思いませんか？欲を言うと喋り方、言葉遣いや声のトーン、エピソードトークまでキャラクターになりきっていてほしいのですが、さすがにそこまで求めるのはハードルが高そうなので、最低限キャラクターとして出演しているというのが分かる程度には気を使ってほしいです気を使えと、小生が今まで見た中だと何年か前のアニサマで拝見したロゼリアは言葉遣いも含めて最後までキャラクターを演じ通していたのが印象に残っています。一方当年のアニサマに出演したポッピンパーティーは何々役の何々ですという挨拶の仕方だったので、バンドリーメンバーの中でもバンドの打ち出し方は統一していないようです。皆さんはこの問題についてどう思いますか？ということで、クールミント記者よりいただきました。ありがとうございます。いや、わかるわ。これは、 むしろ熱文字記者のね皆さんの意見も伺いたいところなんですけれども、そうですね、まあ理想を言えば、理想を言えばクールミント記者と同じかな。ただ今回このメール紹介したっていうことで僕が一人で喋ってる理由もわかると思うんですけれども、足止先生とかねちょっと巻き込み事故になっちゃう可能性もありますしね、やめといた方がいいかなと思うんですけれども、まあそうなんですよね。まあ少なくともキャラソンとして出してる以上はキャラを全うしてくれっていう、それはもうね土星論ですよ、わかります。でもしかしたらこれバンドリの中でもそのバンドの打ち出し方っていうふうにまあお話ありましたけれども、まあそうですよね、同じ兄様だもんね。まあ声優事務所の問題であるとかね、そういうこともあるかと思うんですけれども、ただなんかこうロゼリアの取り組みっていうのは非常にもっとねみんなが高く評価してくれれば、多分今後もそういうところが増えていくっていうことだとは思うんですよね。でそキャラクターとしてのトークがちょっとできなさそうであればトークはしないでもらいたいんですよね。まあこれはもう僕だけの個人的な意見であって番組の意見ではないんですけども、こう声優さんのねこういった MC 面白かった試しがあまりないんでね、うん、なんかすげえ素人のトーク聞いたなみたいな気持ちだけが残るんで、そうじゃなくてまあ言いたい放題言ってますけれどもね、ただ呼吸を整える時間みたいな感じになってますけれども、それだったらなんかこう間の MC とかまでしっかり台本書いてほしい。まあつまりですね、そのフリートークでキャラクターを全うするっていうのはこっちが思ってる以上に多分声優さんたちにとってハードルが高くて、いやあのキャラはあんなこと言わないっていうふうに言われちゃうとやっぱ作品自体を汚すことにもなるわけですよね。まあ、それであれば台本書いてくれってことなんですよね。ただそこまで番組というか作品にお願いもできないし、まあ、脚本の方にねそこまでお願いするわけにもいかないしという、だからまあイベントとしては例えばその朗読劇みたいなねものっていうのはあくまでその脚本を書いてくれてる人がいて、それで声優さんが芝居をつけてそのお金を頂戴するという仕組みになっておりますから、まあ、もしフリートークでそれができてしまうってなると、じゃあ朗読劇じゃなくて完全フリートークライブで行きましょうよってことにもなりかねない。あくまでしっかり台本が用意されている上でその演じ切るっていうところが多分キャラクターたちの、まあ、あるいはキャラクターを背負っている声優さんたちの矜持なのかもしれませんので、台本がないところに関してはキャラクターを全うできないというロジックになってるのかもしれないですよね。で確かにそのキャラクターに関しては著作権もありますから、まあ、どこまで OK なのか分かんないけれども、ただまあキャラクターソングとして出ている分にはやっぱキャラクターで喋っててもらいたい。だからもしかしたらロゼリアの場合っていうのは台本書いた人がいるかもしれないしね、ちょっとよくわからないですけれども、あるいは声優さんたちが自分たちでこういう MC やろうと思ってますっていうのをわざわざその作品の制作側にね許諾を取ったかもしれないですけれども、いやーわかるな。だからね、林原めぐみさんなんかは、まあ、こういうお客さんがいるのも重々承知だったので一切 MC やらないっていう選択をしましたよね。これはこれでめちゃくちゃ立派というか尊敬するしかない。もうそうだよねと、自分はキャラクターも背負ってるし林原めぐみとしてライブをやっているということはいろんなキャラクターを背負ってるから、いろんな世界のキャラクターたちが一堂に揃うってことになるんで、なかなかその MC もねやるのもまあお客さんを興ざめさせてしまうのもどうかというところで、じゃあ実際曲と曲の間を空けてもう MC は一切やらないっていう方がね、お客さんもやっぱ夢見心地になれるんじゃないかと、あれはまあやっぱり大きい挑戦だったんじゃないかなと思いますけれども、そうですね、こういうご提案いただきました。いや確かにそうなんだよね。続きまして、 響けユーフォニアム3の感想ということでね、皆さん響けユーフォニアム3ご覧になってましたでしょうか。いやもうこれどうだったんでしょう、皆さん、あの見た人と見てない人いると思うんですけれども、もう、まあ、見てない人はちょっとこの番組で置いていくっていうことになってますから、もう常にあの僕この番組は下に合わせるじゃなくて上に合わせるっていうのでやってますからね。すいませんね。まあだからメール来なくなるんだよっていうお叱りをすごい受けるんですけれども。熱文字メンバーの皆様ごきげんよう。アプゾーと申します。毎週配信楽しみにしています。響けユーフォニアム3の最終回を視聴し、これまでにないくらいに感想が溢れましたので思わずメールさせていただきました。以下お付き合いいただきますと幸いです。大前提として私はこの作品のストーリーと結末を肯定しています。またソロの選抜について原作からの改変があり否定的な意見があることも知っています。しかし他の作品で原作改変に伴う不劇的な事件があった後で改変を行った制作側とそれを省略した原作者の覚悟を尊敬します。したがってこのメールは作品の良し悪しを評価するのでも原作の改変を非難するのでもありません。ただ単に私の個人的な思い願望を吐き出すだけですのでご承知おきをお願いします。いや前提整理が丁寧ですね。うん、そうです。これはあの改変側もその制作側と原作者両方が納得づくの改変っていうことなんで、まずそこは押さえておきたいというところなんですけど、UFO 第3期では部は最高の結末を迎えましたが、その途中部員一人一人は願いが叶わなかったり傷ついたりしました。久美子はレイナと全国で、ソリを吹くことができなかった。レイナは自らのソリのパートナーにマヨを選んだ。奏では久美子と一緒に全国大会で演奏することも久美子のソリを聞くこともどちらも叶わなかった。みんな個人的に一番辛い結末になりました。久美子は部長として顧問の迷走にも耐え、混乱する部をまとめ部活動を最高の結末結果に導いた。久美子は他の誰よりも傷つき苦しいんだと思います。せめて久美子に少しくらいの報いがあってもよかったのではないか、私にはそう思えてなりません。だからこそ私は久美子にはレイナと一緒にソリを演奏してほしかった。たとえそれがご都合主義で安っぽい結末だったとしても、仮に全国で金賞を取れなかったとしても、せめてもの報いとして久美子には個人的な目標を達成して幸せになってほしかったです。最終回のレイナとマユのソリのシーンではたくさんの回想がインサートされました。そのシーンはどれも久美子が涙した辛い悔しいシーンばかりでした。第12話で死ぬほど悔しいと涙した久美子は全国大会当日になってもまだ悔しくてたまらないのだとわかります。これはね、見てる側も苦しかったよ。本当にもう悔しかったよ。京都アニメーションの力量をもってすればご都合主義で安っぽい結末でも普通にいい作品を作ることができたと思います。ですが京アニは久美子に死ぬほど悔しい思いをさせても原作改編の危険な橋を渡ってもこの結末を選びました。久美子が最高の演奏することを選んだのと同じように京アニは最高の UFO を作ることを選んだ。どちらも結果に対する強い覚悟を持っていました。 UFO はアニメ史でも有数の名作だと思います。京アニの強い覚悟と登場人物の我々の涙を糧にして UFO は最高の作品になったと思います。皆様の心には UFO はどのように響きましたでしょうか。もちろん私の感想と反対の感想でも全く構いません。お聞かせいただけますと幸いです。最終回を視聴した直後にメールを執筆しているためまとまりのない内容で恐縮です。連日強い雨が続きますがご自愛ください。それでは失礼します。ということでいただきました。アップゾーさんありがとうございます。いやーそうなのよ、そうなんだよ。皆さん響けユーフォニアムご覧になりましたでしょうか。まあ、あのこのユーフォニアムに関しては結構やっぱこの番組ですら反響がありました。 まあ確かにそうなんですよ。もうどこに気持ちを持っていっていいかもう分かんなくなってるっていうことだと思うんですけれども、いやーこれはね本当に、おっしゃる通りでね、僕もどうしたらいいのかっていうのはずっと考えてますけれども、まあ全面的には僕やっぱアポゾーさんと同じ意見で、やっぱアニメ作品として素晴らしかったなっていうのはもうまず大前提としてありますね。大前提として。で、そうですね。少なくとも、この作品は、音楽家としての個人を描いているのではなくて、やっぱ吹奏楽部としての、それぞれの群像劇っていうものを、まあ、描いている。で、群像劇っていうことをやるのであれば、みんなが、もう同じ目標に向かっている、グループ競技の、やっぱり素晴らしさ、面白さ、っていうものを描いている。で、その中で個人が救済されるかどうかっていう問題っていうのは、まあどちらかというと、その個人が救済されてしまうとぼやける部分もあるっていうふうに最終的には僕は思ってますんで、これはもう大英断だったんじゃないかなと思うんですけれども、というのは、まあその前段として個人の救済っていうものを結構しっかり描いていたっていうのもあると思うんですよね。もうそれこそテレビアニメの1期目から、まあ、レーナのね、そのオーディションも経てね、いや、実際に、あの吹奏楽部でもそういう歴史が繰り返されてきた、まあ、滝先生が来てから。で、その中で、個人が救済されるっていう物語を、まあ、最初にやる。で、その中、だけども、グループとして、組織としては救済されないっていう結果を描いてきたわけですよね。これは当然価値観が逆にならないと作品としての仕上がり、というもの、あるいはまあ物語としての仕上がりという意味では低いことになるので、組織としての救済という最終目標、つまりグループ競技としての、ね、スポーツチームとして勝つっていうものを描くために、まあ、一人一人の挫折があったりとか、チーム内での個人の救済がないとか、そういう問題っていうのもあって叱るべきだなと思っていたので、ユーフォニアムはやっぱそこから逃げなかったっていうふうに僕自身は思いますけれども、皆さんいかがでしょうかね。そうなんだよね。このユーフォニアム問題っていうのはやっぱり受け取り方も人それぞれだとは思うんですけれども、皆さんはどう受け取ったんでしょうかね。いやー、これはやばかったです。本当にね。ただ、素晴らしいアニメであることはもう、本当誰もが疑っていない部分でもあると思いますので、まあ、ぜひね、皆さん、この点に関しては、感想をいただければなと思います。続きまして、ロー記者よりいただきました。熱文字編集部の皆さんはごきげんよう。いつも楽しく拝聴しています。ローと申します。今期バーテンダーと並び自分の中で普段アニメを見ないおじさんも理解でき語れるおじさんアニメと位置づけ楽しみに見ていた大いトンボが一期最終話を迎えたのでその感想を送らせていただきます。本当に全くおっしゃる通りおじさんアニメですね。完全に僕ハマりましたからね。うん。前話で急に大きくなったトンボちゃんがいよいよ島を出る日までのお話、自分のいない世界で強くあれと厳しく突き放そうとするゴンジーの親心も、トンボが島に来た頃からの思い出に浸ったら溢れるジージ心が抑えきれませんでしたね。最後にゴンジーが優しい言葉をかけてくれてよかった。忘れるわけないですよ。しかし文平の母親の言葉といい、この島の人たちには本当に誰一人取り残さないというサステナブルなマインドが温かく、トンボがいい子に育ったのもうなずけます。そして2期決定、トンボの奔放なゴルフがどう展開するのかが楽しみです。肩にはまらないようを貫けるように頼むぞ意外が。ところで改めて設定協力、そして公演に連なっている企業団体名を見ると、トンボちゃんゴルフ業界背負いすぎてて笑えます。以上、一期最終話の感想でした。ということで、ロー記者ありがとうございます。大いトンボ13話についてということでしたね。いや、そうなんだよね。まあ、分割2クールなんかいっていうね、ありました。だから秋には2期目が放送されるっていうところだと思うんですけれども。 いやー面白かったですね、トンボね。で、いや皆さんね、ちょっとね、大井トンボご覧になってる皆さんにはあのちょっとなんか、まあ、見てもらうしかないんですけれども、やっぱ12話13話あたりで急にトンボちゃんがねちょっとお姉さん感出てくるんでドキッとするんですよね。もうあれ今まで感じてなかった感情がみたいな感じで、あの視聴者としてはかなり刺激されるんですけれども、おーっていうね、おーっていう風になりますけれどもね、これ一人暮らし危なくないかっていうちょっとね、ドキドキしちゃうんですけれども、あれ今まで萌えだと思ってたのかこれはっていう、そういう感じになるんですけれども、いやーまあでもやっぱこう島があまりにもね良かった、そのぬるま湯だったせいで、視聴者も含めて島を出たくないと。いやトンボちゃんが成長するのはいいけどさ、視聴者おじさんだから成長ないからさ、あここ気持ちいいなと思ったらやっぱもう出たくなくなっちゃうでしょ。これ大丈夫なんかなってちょっと思ってますね。あー島に戻りて、島でずっとゴルフやっててくれってやっぱおじさんたち思いますよね。だから普段なかなかその島に行けない人たちがそこにこうなんていうかユートピアを見るみたいな感じになってますんで、どっちかというと奥田さん側の人間になっちゃってるんですよね。あと意外がどうするのか問題っていうのはまあもちろんあるんですけれども、文平、そうなんだよな。あと島の人たちもあれこれ意外が五十嵐ともしかしたらいい仲になるのかっていう、まあちょっとねその女性の存在があったんですけれども、実はこの女性がね島のずっとまあその女性のことを好きだった男の子とちょっといい雰囲気になるみたいな描写もあったんですよね。ということはこれ完全に意外がの恋愛路線っていうのは描かないんだなっていう、やっぱ結局この話ってまあ意外がはのゴルフ業界追われて遠い島まで来て、でトンボに出会って、ゴルフ熱が再燃するっていうことになってるんで、そのトンボに出会ってゴルフ熱がまた盛り上がる、誰かのために動く、で自分って昔はこうだった、子供に対してこうだったとかいろいろ思い始めていますよね。まあ、つまり五十嵐っていうのは、まあ、トンボともその島の女性とも何にもなくて、まあ、そこだからこそ安心して見られるんですけれども、恋愛要素がうまく取り除かれてるんで、やっぱ家族を回復していくっていう物語になるんだろうなという気がしますね。まあ、なのでその、まあ、かなり早い段階で、あこれちょっといい雰囲気なのかもと思ってた女性のその線も消しておくっていう、アニメとしての作品、漫画作品としての魅力っていうものがある程度伝わりきったところで、そのお色気の可能性っていうのをもうすっぱりなくしてくれたっていうところが非常にこう清々しいというかね、もうちゃんとこの段階で可能性をカットしたっていうところはよくやってくれたなっていうところはあるかなと思いますね。だからどっちかというとみんなもうおじいちゃん目線というかね、みんなをおじさんからおじいちゃんにさせてしまうアニメだなというふうに思いましたけれどもね、皆さんはご覧になりましたかね。そんなところでございますね。続いて、この方はどうしましょうかね。クールミント記者、2024年夏クールアニメで PA ワークスオリジナルアニメの、なだれ花なれは群馬県が舞台の女子高生のチアリーディング青春ドラマのようなので、群馬出身でユリ好きの石井氏にぜひ感想を語ってほしいです。個人的にも白箱の関口かなみさんがキャラクターデザインなのと、ゆずの北川悠仁さんが初のアニメ音楽プロデュースらしいので、個人的にも楽しみにしている作品ですと、いうことでいただきました。ありがとうございます。いやーすごいね、 PA ワークスで群馬かね。確かにこれは石井向けかもしれないですね。まあ、石井今ねガールズバンドくらいでもうめちゃくちゃ熱くなってますから、なかなかその沼から出てこないとは思うんですけれども、お前はまだ群馬を知らないの、群馬県ですからね、この群馬県を舞台にした アニメということでどうなるのかちょっと楽しみですね。こういうあの新番組情報っていうのもねあっていいかもしれないですよね。まあ、それこそ昔この時期にはこんなアニメやりますよっていう紹介もちょっとしてましたからね。あ、この方ですね、マブールさんからいただきました。響けユーフォニアム3期ね、3期ですよ。またちょっとねユーフォニアムの話に戻りますけれどもね、脚本も演出もキレキレ、作画も演技も限界突破、圧巻でした。ただハッピーエンド中、これハッピーエンド中としてはどうしても言いたいことがあります。こういう意見の人もいますね。ハッピーエンド中というのは何か確固たる思いがあるわけではなく、ただ幸せな物語、キャラクターを見て現実逃避したいというどうしようもない理由でハッピーエンドが好きなだけです。物語やスタッフに物申したいわけではありません、ということで一応前置きがありますね、この方には。そうそう、別にあのストーリー上に破綻があるとかそういうことを言ってるわけじゃないし、スタッフに文句があるわけでもない。ただハッピーエンドが好き、基本好きっていう人からするとどうなんだっていうことなんですけど、感想を見てみましょう。クミコかわいそう、泣いてたじゃん。レーナとのソロ見たかった。ただ二人でイチャイチャしててよ。原作読め、同人でやれと言われそうですが素直にそう思いました。そして過去いくつか個人的にバッドエンドで記憶に残っている作品を思い出しましたので書きたいと思います。一つ目は劇場版機動戦艦なでしこです。テレビ版とは打って変わってシリアスな展開、主人公は味覚も失うほど魔改造され面影もない、さらにはヒロインを助けるも再会もしない。見た時は1週間くらい落ち込みました。二つ目は劇場版マクロスデルダ絶対ライブです。シリーズの締めくくりとなる作品で、ヒロインのフレイヤは短命種族ということもあり、ラストは愛する主人公の胸の中で亡くなってしまいます。これは今でも思い出して落ち込みます。それぞれ強烈に記憶に残っているので間違いなくいい作品なんですが、誰が感動したとかみんなの思いが集まってとか何でもいいので、最後は主人公たちの困難が全てなくなり、めでたしめでたしで大団円というバカみたいな物語が見たいなとも思ってしまいます。皆さんはバッドエンドで記憶に残っている作品というのはありますか、ということでメールいただきました。マブルさん、だからユーフォニアム確かにね、願望っていうことでね、ぶつけてくれました、ありがとうございます。多分ねそう思っている、そういう気持ちがあることと作品への評価は別だぞと思って、なんとか自分をこう納得させようとしている人もたくさんいらっしゃるかとは思うんですけれども、クミコ、やっぱクミコの成長をみんな見てきてるからね、そのむしろ主人公が報われないってなんだよっていうのは、思ってるかもしれませんけれども、先ほども言ったね、団体競技としてのっていうところの、部分の立たせ方だし、やっぱりね、このバッドエンドの方が記憶には残るんだよね。ここがすごく難しいところなんですけど、いや、もちろんハッピーエンドでもたくさんいいのはね、ありますけども。いや、いっぱいあるでしょ。俺ね、やっぱ、未だにガンスリンガーガールの1期目で、アンジェリカが亡くなるシーンがあるんですよ。で、これ、漫画だとそうじゃないんで、マジかよと思ったんですけど、あまりにかわいそすぎて、ちょっとそこはもう忘れらんないですね。忘れらんない。というか、もう傷ついたというか、本当に落ち込みましたね。もうこの方と同じようにで、ね。マジか、これで終わるんかっていうのがありました。僕はもう一期傑作だったと思ってるので、はい、ちょっとそこは原作者と意見が違うところなんですけれども、そうですね。あとは、バッドエンドいっぱいあったと思うんですけれどもね。なでしこ、マクロス、デルタ、なんですかね、皆さんもちょっとこのむしろねバッドエンド中っていうのもいると思うんですよね、いらっしゃると思うんで、バッドエンド中からも、なんかバッドエンド中っていうとヒットエンドランみたいですね、バッドエンド中からもぜひちょっとこの辺のね普通歌に対するこうリアクションちょっと欲しいなと思いますけど、ハッピーエンド中もいいです。確かにストレス解放のためにアニメ見てる人はね、 わざわざシリアス展開見たくねえっていうのはありますよね。おっしゃる通りで、やっぱ作品数が増えれば増えるほどハッピーエンドであってほしいっていうのはどうしたって思いますね。私も同感です。いやだからそれこそじゃあエヴァンゲリオンってハッピーエンドだったのかっていうとね、まあバッドエンドみたいなところもありましたし、これどういうことなのみたいなね、ありましたもんね。アニメでバッドエンドっていうのはなかなかね、やっぱちょっと制作側というかね、原作がバッドエンドだからしょうがない部分もあるものもあると思うんですけども、こればっかりはねどうにもできないんですけれども、同じマブールさんからいただいております。第581回で早々のフリーレンを例にアニメにおける時代交渉や言語などの問題を話されていましたが、私も言語問題で気になっていたアニメがありましたのでメールしました。お、来ました、言語問題。それはバーディーウィング第9話です。お、バーディーウィング、バーディーウィングにそんな真面目な話持ち込んじゃう。この話数ではイムが葵を追いかけて来日し、来訪女子学園にやってきて、後にキャディとなる早乙女イチナと対面します。はじめイブは英語、イチナは日本語で話すため噛み合いませんが、すぐにイブは日本語で喋り出します。イチナは驚き、日本語喋れるんですかと視聴者と同じ疑問をイブに投げかけます。一体どんな理由で日本語を喋れるのかワクワクしながらイブのセリフを待っていると、イブは喋ってるね、なんでだろうとメタ発言その後は当然何事もなかったかのように日本語で物語が進んでいくのですが、この言語問題の解決方法にめちゃくちゃ笑ってしまいました。正直このアニメなら言語問題に触れる必要はないと思いますが、触れた上でとんでも理論でギャグにしたのは見事だなと思いました。今後も放送楽しみにしております。暑い夏が始まりますのでご自愛くださいませ。マブルさんありがとうございますだからね、そもそもこの言語問題に触れてくるなよっていう話なんですけれども、バーディーウィングだからまあいいかっていうやつですよね。全く別の話なんだけど、飛んで埼玉、あのね、講談師のね、神田伯山先生ね、神田伯山さんが、前ラジオで言ってたのは、飛んで埼玉を劇場に見に行ったんだって、映画館に。で、他の映画の時って、隣に座った人の物音とかね、スマホが光るとか、あと、なんか食べる音がなんかしたりとかね、ポップコーンがどうのこうのとか、うるせえなっていうの結構気にしてたんだけど、まあなんか、飛んで埼玉を見てるときは、全く気にならなかったっていうんだよね。それが飛んで埼玉の力だろうっていうふうに、まあ言ってたんで、あ、確かにそうだな。飛んで埼玉映画館に見に行って、うるさい客いても、まあ飛んで埼玉だからなって思えるなっていう、そこなんだよね。この、だから、劇場も含めたゆるさっていうものを作ってるっていう時点で飛んで埼玉勝ちなんですけども、そういう意味ではバーディーウィングそうですね。ただ俺メタやっぱすげえ嫌いなんで、なんかやっぱメタを持ってきて欲しくはないっていう、その天然を装ってるというか本気でバカやってるも作品にメタ持ち込んできて欲しくないなとは思うんですけど、やっぱその違和感があまりにもすごくて笑っちゃったっていうね、この方のご意見にはもう私も賛成でございます。はい、続きまして、朝記者、ニコ動の件、そうですよ皆さん、ニコ動ですよ。ニコニコ動画がサムウェア攻撃を受け、被害の回復に1ヶ月以上かかると発表されました。当方アニメ視聴は配信頼りの環境だったので、4月期アニメの終盤の物語が見られない上に、7月アニメの配信も遅れるという悲しい状態になっております。特に響けユーフォニアムは久美子がオーディションで落選したところで途切れているので困っています。みんなユーフォニアム注目してるよね。そして久美子がマジかっていうね。かといって土地を飛ばして地上波や他のプラットフォームで最新話に追いつくのは絶対に嫌なので、早く復旧してあの続きを見せてほしいものです。ということで、ああ早く復旧してくれニコニコ動画、朝記者ありがとうございます。死活問題だよね本当に。 あのニコ動だけじゃなくてさ、他の配信プラットフォームでもこういうことってありえるからね。ありえる。だからやっぱデータどうするかっていう問題はやっぱどうしても付きまとってはくるんですけれども、いやーわかるなー、ニコ動ね。やっぱオタクとしてはさ、やっぱニコ動で見ていたいっていうのはありますよね。いやもう僕は最近もうアマプラでねだいぶ助けてもらってるんで、まああとはその自動録画ですよね、はい、まあそういうのだいぶ助けてもらってるんで何とも言えないんですけれども、やっぱニコ動で見慣れてる人っていうのはニコ動で見たい、ニコ動で見るから意味があると思ってる人も大勢いらっしゃるんでね。そこなんだよな。これでもさ、なんかほんと問題だよね。いろんな人の情報漏れちゃってるもんね。なんかやっぱ日本って YouTube がやっぱ他の国と比べてちょっと普及が遅かったのってニコ動が強かったっていう歴史があるじゃないですか。で、ニコ動からできた文化っていうのもいっぱいあるし、まあ未だに歌ってみたとかね、そういうのもいっぱいありますし、まあ、初音ミクとかっていうキャラクターをね、実質生んだのもニコニコ動画ですしね、あの、踊ってみた動画とかね、そういうところからスターになるような人たちも出てきたりとか、やっぱニコニコ動画とオタクっていうのは一つの、やっぱ2000年代から始まった大きい物語だと思ってるんで、やっぱオタクがニコ動捨てちゃいかんなっていうのはね、ずっと思ってるわけですよ。で、単なる同人っていうわけじゃなくてね、そうなのよ。最近だから俺もね、自分の連載でね、ミリシラっていう言葉を扱ったんですけどね、あの1ミリも知らないのね。ミリシラシリーズ知らない人いるのよ。その、アニメを1ミリも知らないで、あの、アフレコしてみるっていうね、そのシリーズあったじゃないですか。ロリコムさんだったかな。全く知らないアニメにいきなりその絵だけを見てアフレコをするっていう遊びがあったんですよね。でそこからやっと全く知らないことを1ミリも知らないでミリシラっていう風に呼ぶようになって、まあいつしかそのどうやって使われていたかっていう本来的なものは忘れられてというか語り継がれずに、その言葉だけが先行して一人歩きしていく、独立するっていうパターンですよね。で割と現在は多くの人がミリシラ使ってますけれども、あんな文化を生んだのもニコ動でしたしね。まあ本当今の音楽シーン支えてる人もみんなニコ動から出てきた人が結構いるっていうのもね、時代を象徴するかなと思うんだけれども、ニコ動でねアニメが見られなくなるっていうのはこれ死活問題ですよね。皆さんどう対処したんだろう。やっぱ我慢してんのかな。ニコ動が回復するまで俺は待つんだっていう、やっぱそういうマイペースいいんだよ。オタクはやっぱマイペースでいいと思うし、別に時代の流れにね、その巻き込まれる必要はないし、いやそれこそその前はさ、その2011年のね東日本大震災の時なんかはね、窓まぎずっともう3ヶ月ぐらい待ったわけですし、我々は。ただ待つときはみんなで待ちたいよね、うん、なんでニコニコユーザーだけ待たされなきゃいけねえんだっていう、ちょっと割り送った感じっていうのはいらないですけどね。続いてクールミート記者、先日ウマ娘のソシャゲで北米ヨーロッパ向けに英語版をリリースするというニュースがありました。海外向けとしては2022年に台湾、香港、マカオ向けの繁体字版、韓国向けのハングル版をリリースしているので、日本語版を含めてこれで4言語に対応したグローバルなソシャゲになったわけですが、そもそもウマ娘って日本の実在していた競走馬をうまい具合に美少女キャラに落とし込んでいたり、育成したウマ娘を我々が知っているレース競走馬で走らせたりできるから面白いのであって、元ネタの馬や日本のレース競走馬のことをほとんど知らないであろう外国人がプレイして面白いのかがすごく気になります。気になります、私気になりますっていうことですよね。クールミート記者ありがとうございます。ウマ娘の海外進出についてということで、そうなんだよ。だからこれもさ、やっぱその凱旋門賞とか見た時に日本の馬じゃない馬をいきなり見て、この馬どんなバックボーンがあるのかなとか全然わかんない状態ってあるじゃないですか。ある程度その情報を仕入れることはあってもね、それと同じことが起こるんだけど、多分もうこれはその実在していた馬との整合性とか、こういうストーリーがあったからこのキャラになってるのねっていう楽しみはもう放棄して、 完全にもう可愛いそのウマ娘と自分とのストーリーっていうものだけでも成立しているだろうという判断でしょうね。でやっぱりそのご自身の国ではない、北米ヨーロッパではもう全く他に対抗馬がいない。それこそね、馬だけに対抗馬がいないっていうね。そんなにうまくなかったね。うん。対抗馬がいない状態で、そのリリースしてどれだけ売り上げがあるのかっていうところに、まあ、ちょっとかけたっていう部分もあるかもしれないですよね。ただ、やっぱり、馬耳のコスプレとかね、その馬娘たちのコスプレっていうのは、むしろ海外の人の方が、てんのかなっていう気もするんでね。この辺はちょっとどうなるのか。ただやっぱりいつまでもね、日本を相手にビジネスしててももうしょうもないんで、どんどんこういうのやってほしいなって僕は個人的には思いますね。うん。もうほんと人口が減っていくだけなんで、こんな日本の国内で削り合いやってる場合じゃないんでね、頑張ってくれっていうふうに個人的には思っています。あ、もう40分も喋ってんだね。ちょっと長いメール特集、まあ、普通歌特集みたいなところでしたけれども、今日はこんなところにしておきまして、皆さんね、ぜひ、メールください。番組聞いた感想でもね、最近のアニメ見て思ったことなどね、熱文字@gmail.com。まあ、短いものは編集部で紹介できますし、長いものに関しては、まあ、こちらちょっと長いメール特集でもね、紹介します。まあ、ユーフォニアムに関してはね、と京都アニメーションに関しては長茂由紀さんっていう方がずっと長いメール送ってきてくださってたんですけど、最近長茂さんなかなかメール来ないですね。劇場版アニメの感想とかもよくくれたんですけど、長茂さん元気にしてますかね。もうこのラジオも一人一人のリスナーに語りかけるっていうね、そういう番組になってきてますから、長茂さんそろそろメールください。まあそうですね、まあそんな感じでぜひ皆さん熱文字@gmail.com までメールいただければと思います。まあハッシュタグはね、熱文字でよろしくお願いをいたします。ぜひ拡散の方もお待ちしております。番組の感想を聞かせてください。そして、理想のあの子とのデートで回収した CG に関しては部費部、あのアニメ見た短い感想、この1話のコーナー、そして、まあちょっと長いメールでも番組の感想でも何でも構いません。皆さんオタクとして生きていて、アニメ好きをとして、あるいはアニメを見ていて思ったこと、疑問に思ったことなどなど、熱文字@gmail.com までメールいただければと思います。皆さんのお便り心よりお待ち申し上げております。それでは7月、暑くなりますけれども一緒に乗り切りましょう。アニメたくさん見ましょうね。皆さん体壊さずアニメを見られる体調管理どうぞよろしくお願いをいたします。皆さんからの消息お待ちしております。今週は以上でございます。
君の困った解決するよ。 II パソコン AIAIPC.net AIPC.net まで。今日も君が来てくれるの待ってるにょ。